それでは読み出します。ヘブル人への手紙8章1節から。以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖所で仕えておられます。大祭司は皆捧げ物と生贄を捧げるために任命されています。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしこの方が地上におられたなら、祭司であることは決してなかったでしょう。立法に従って捧げるものをする祭司たちがいるからです。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋の設営をしようとしたときに蜜毛を受けた通りのものです。神はよく注意して山であなたに示された型通りに全てのものを作らなければならないと言われました。しかし今この大祭司はより優れた契約の仲介者であるだけに、その分はるかに優れた奉仕を得ておられます。その契約はより優れた約束に基づいて制定されたものです。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。神は人々の賭けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉、その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった。主の言葉、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。神は新しい契約と呼ぶことで、初めての契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのです。それでは本日はこの聖書箇所から不義契約と新しい契約ということで、堀田先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いします。
お祈りを捧げいたします。恵み深い天のお父様、これから命のお言葉を取り続けます。私を十字架の血とご聖霊によって清めて性別して通り良き管として用いてください。皆様の心に御言葉がよくわかり、御言葉とご聖霊とともに生きる幸いに歩ませてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はメッセージに入る前に少し、お話をさせていただきます。本当に先週水曜日大変な地震があり、皆様がこのようにこの無事に守られて礼拝に来られたことを本当に主に感謝しております。と同時に実際に亡くなられた方もございますので、慰めとそして今復旧作業のために祈るものでございます。我が家に関しては水曜の地震から停電が木曜日ありまして、木曜日いつつっかつっかと待ってましたが、とうとうつきませんでした。でその日はもう早く寝ました。実は最終回で見たいテレビもあったんですけれども見れませんでして、再放送を見ようと思ってますが、でも次の日もつかずですね、いやなんかあそこはついた、あそこはついたと聞くたびにですね、心の広いものじゃないので羨ましいなと正直思いながら、 それでですね、でも金曜日ですね、もう今日も夜過ごすのかなと思って、でも教会にはですね来まして仕事をしたんですが、まあ、パソコンでメッセージはですね完成するんですけれども、印刷ができないわけですね。それでもう今日はですね、いや私の綺麗な声だけのメッセージになるかなと思ってたんで、この柄声でもうそれも想像しました。でパワーポイントもないで、みんなでリビングプレイズを開いて、そういう想像もいたしましたが、皆様の情報からですね、うちは着いたうちは着いたと金曜日午前中くらいに情報が入り、我が家はまだでした。それでもう夜帰りまして、今日も暗い中で、過ごすということを覚悟しておったんですが、まあ、パンとチーズとハムだけがなんとか買い置きがありましたので過ごしておったんですけれども、ある方がですね、愛のあったかいご飯をですねプレゼントしてくださって、いや本当にもう美味しかったですね。こんなにご飯が美味しいものかと、もう本当に、感動いたしました。でライトをつけながら、その美味しいご飯とおつゆですね食べながら、おつゆもですね、コンロの方、うちはでオール電化なもんですから、本当に、ガスもないので味噌汁も作れない状態ですが、コンロを貸していただきまして、お味噌汁も食べて、いや本当に美味しくいただいて、それが5時半6時ぐらいだったと思いますが、まあ、そのまま暗い中で過ごしておりましたらですね、金曜日の6時45分にですねパッと電気がついたんですね。その時私と家内はですね、ハレルヤーと言ってですね飛び上がって喜びました。いや本当にですね、まあ、その時私の心にずっと浮かんだのはですね、イエス様が世の光であるという言葉でした。暗闇の中にイエス様が光としてお生まれになって、救いの希望と同時に、この日常を生きる時に何が良い道か悪い道かを照らしてくださることがどんなにありがたいかとですね、しみじみ思い、本当にイエス様が世の光であるという御言葉を今まで以上に深く思い巡らすことでした。あと先ほどですね、吉田さんが私にメールくださって、堀田先生の写真撮っていいで使っていいですかって、このメッセージ私恥ずかしくてやめてほしかったんですが、いやいいですよと言って、いや本当にもっとですね、私20代の頃はもっとですね嵐に負けないぐらいの顔してたんですけどすいません。ですね、私の娘が今ある時平岸に行ってましたんですね。平岸に私が20代の頃 HBI 時代にある教会に奉仕した時に、そこに役員だったご夫妻が今平岸にお年を召して、平岸教会に集っていらっしゃるんですね。でうちの松見にこうおっしゃったそうなんです。松見が耳を疑ったそうなんですが、松見ちゃん、あなたのお父さんはね、うちの教会に HBI 時代奉仕来られた時はね、とってもイケメンだったのよって言われたそうね。でうちの松見が、え誰のことですかって、うちの父、あなたのお父さんよっていうことでですね、いやみんな、ここにいらっしゃる皆さんもきっと若い時の最高の写真をここにみんなで集めたらですね、素晴らしい写真をお召しだと思います。さて御言葉に入りましょう。私はですね、この本当にこのヘブル人への手紙を解き明かすようになってよかったなと思っています。神様がなぜ新約聖書にヘブル人への手紙をお入れになったかが少し分かってきました。それはですね、ヘブル人への手紙は旧約聖書と新約聖書をつなぐ解き明かす書だということで、ヘブル人への手紙はとっても解きづらいですけれども、とても旧約聖書と新約聖書をつなぐ良い書簡だなとしみじみ思いながら解き明かしさせていただきます。 に見やすいように少し矢印で対比を書きました。さらに優れたキリストの務めということで、私たちの大祭司キリストは丸一、まず天におられる大いなる方である、偉大な父なる神の御座の右に座して私たちのために取りなしの祈りをしておられるということですね。右が旧約の大祭司は人間でしたので地上におりました、天ではなかった。丸に、人間によってではなく主神によって設けられた誠の幕や聖所、天でイエス様は仕えておられます。今もところが旧約時代の大祭司は人間が設けた幕屋で仕えておりました。ここにも大きな対比があります。3番目、いつも天の神のそば聖所におられるとあります。いつもイエス様は天のそばで私たちの祈りを取り次ぎ、あるいは私たちのために祈っていてくださる取りなし手であります。ところが旧約時代の人間である大祭司は年に一度だけですね、年に一度だけ、後で旧書の時に解き明かしますが、至聖所、神が臨在されるところに入ったとありますから、大きな違い。いつもイエス様は天のそばで今私たちのために取りなしておられるんですが、旧約時代は年に一度だけ神様と人の罪の償いをしたという違いがあります。4、私たちの罪の許しのためにご自身の命、血を生贄として捧げられたのがイエス様。大祭司は皆捧げ物という生贄を捧げるために任命されていますとあります。イエス様はですね、ご自分の命を捧げられたんですね。ところが右側、旧約時代の大祭司は自分の命ではなく動物を捧げました。ここに大きな差があるんですね。旧約時代は動物の生贄であった、ところが新約時代は動物の生贄ではなくイエスご自身の罪なき血が生贄として捧げられたのですから、本当に完璧な救いが完成したということがこの対比でわかります。大きな2番目に移ります。では古い契約はどんな契約であったか、それは7節から9節。もしあの初めの契約が欠けのないものであったら、第二の契約が必要になる余地はなかった。そうです、旧契約が完全だったら新契約、新約聖書はなかった。この初めの契約とは、その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に契約、私たちは主の言われたことをすべて行いますと民が約束した契約、その行いによる救いの契約だったんですね。良い行いによる救い、彼らは私の契約にとどまらなかった。人間は罪があったので、彼らは私たちは主の言われたことをすべて守りますと言いましたが背いてしまった。私も彼らを顧みなかったと今日の旧説にあります。1、神の側からの民への命令は実戒にまとめてありまして、党の戒めとその他の多くの戒め、モーセの律法、モーセの律法というのはですね、モーセ五書といって創出レビ民申命記、この五書をですね、モーセ五書と言われます。この創世記から申命記までの戒めが全部契約の中にあります。これらを守るなら祝福される、神の宝の民となるという契約だったんですね。2、それに対する民の側からの答えは、私たちは主の言われたことをすべて行いますと言いました。本当はですね、ここで民たちはもっと謙遜になるべきでした。私たちは主の言われたことをすべて行いますとは口では言えますが、弱いですから憐れんでくださいと言うべきでしたが、彼らはその憐れんでくださいということは言わなかった。私たちは主の言われたことをすべて行いますと約束してしまった。3、それでは初めの契約には賭けがあったとはあります。とはどういう意味でしょうか。1、それはまず契約の内容である神の戒め、立法自体に賭けがあったのではないということを申し上げたいと思います。 神様の側の立法に欠けがあったのではない。米印を見てください。旧約聖書とはこの旧契約の書という意味で、旧約聖書は旧契約聖書ということで、新約聖書と私たちは呼ぶのは後で学びますが、新しい契約の聖書という意味で、実は私たちは旧約聖書という時には旧契約聖書で、新約聖書は新契約が記された書ということ、それを略して旧約聖書新約聖書と今呼んでいるということを覚えておいていただきたいと思います。神様の正しい戒め、律法、実戒が欠けがあったのではありません。今も私たちにとって旧約聖書は大切な御言葉です。その旧約の時代もただ神の戒めを守り、一つの罪を許されないのではなくて、神と人の仲介の祭司による生贄によって罪を告白する者は許されると書いてありました。実はその祭司も動物の生贄も、実はイエス様と主の十字架の生贄を予表指し示すものでありました。丸にその賭けとは、民の側が賭けがあった、真に心が新しくされることがなく、何度も神に背き、契約つまり神の律法と自分たちが全て行いますといった約束を守り通さなかったという賭けでございます。神は預言者を次々に立てて契約を守るように励まされましたが、残念ながら背き続きました。マルさん、民は御言葉を頭で知り、よく暗記までしておりました。私はですね、今から10年ほど前に実際にイスラエルに行く機会が与えられました。それで旅行の団体のリーダーの方がいろんなところを連れて行ってくださったんですが、あるところでですね、ユダヤ人の子どもたちがですね、ユダヤ人の教師の先生にですね、その旧約聖書を暗唱している場面にを見ることができました。ああ貴重だな、ああ今もユダヤ人の子どもたちは旧約聖書を大切にして暗記しているんだ、それほど大事にしているんだ。そうなんです、よく聞くんですね、まあ、ここにはユダヤ人の方がいらっしゃったら聞きたいんですが、ユダヤ人の方はですね、旧約聖書を本当に暗記するほど読んでいらっしゃるんです。でも大事なことは、御言葉を頭、この頭で知り、よく暗記までしておりましたが、まことに心を清め新しくすることはできなかったということが聖書全体の教えなんですね。では新しい契約を見てまいりましょう。10節から13節、初めの契約と新しい契約の祝福の、実は共通点は、祝福の共通点がございました。それは、契約を守るなら私は彼らの神となり、彼らは私の民となるという祝福は共通しておったんです。それはこの括弧の中の箇所を後でお読みください。この神と民と密接な関係の祝福は同じでした。その契約を守りさえすれば、この神が私たちの民となり、民がにとっては神が神となってくださる親しい関係を持てるという祝福は同じだったんですね。に相違点がありました。それは、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心のこれを心にこれを書き記すとおっしゃいました。神はモーセの時代に石の板に実戒を書き記されました。もう古くなりましたが、実戒という映画が今から40数年前、50年ほど前に放映された時に、私たちは私は HBO 時代感動してみました。もう若い方はご存じないんですが、私の時代の方はご存じと思いますが、チャールトン・ヘストンという方が主役、モーセ役をなさってですね、それでまあ本当に聖書に忠実に映画がなされて、それでこの実戒の石がですね、石をモーセが用意した時に、まあ 神様がどうされたかわからないんですけれども、この炎が飛んできてですね、実会あなた方に他の神があってはならない、主の皆を皆に唱えてはならない、そして殺してはならないというところですね。バーッて炎がモーセの方に飛んできてですね、でモーセがこう避けて、そして殺してはならない。なぜかモーセはですね、もちろん動機は良かったんですが、やはりこのモーセの心にですね、ユダヤ人の血が流れておりましたので、彼は薄々感じたんですね。自分がユダヤ人の子であり、パロの子ではない。ところがエジプト人がユダヤ人を殺そうとしてた時にですね、モーセはやっぱりこの民族意識が出てきたんでしょうね。そのエジプト人を殺すんですね。まあそれは彼が悪い人ではなくて、なんとかイスラエル人の奴隷はあまりにもひどく扱われているので、このやっつけたという意味で殺した。でも殺してはならないという実会の時に、その炎がモーセの方に向かってきたところは私にとって心に残っています。まあ、どちらにしてもここで私が解き明かさなければならないことは、旧約時代は人の心にではなく石の板に実会が記されたと記されております。そして民たちが一回失敗してもう一回石を用意した時にもですね、神は石の板に、神は実会を記されたのであります。主を信じる私たちの心に神の律法、戒め、御言葉、御心、真理を書き記してくださるということが、この新約時代、ごめんなさいね。しかし主が私たちの罪のために十字架で死なれ、救いを完了された今の新約時代は、神は石の板にではなくてですね、主を信じる私たちの心に神の律法を戒め、御言葉、御心、真理を書き記してくださるということなんです。何という違いでしょうか。ですから旧約時代の民たちは実会をもちろん暗記しましたが、心に書き記されていなかったんです。でも私たち新約時代の私たちは、心に神が、聖霊が宿ってくださるので、では具体的にですね、どういう意味で書き記されたかのを見ていきましょう。具体的にはどのようにこの心にこの実会を、御言葉を書き記しなさったのでしょうか。それは真理、神の律法、御心、御言葉の御霊が、真理の御霊とあります。ヨハネの真理をお持ちの御霊ご自身が私たちの心に宿られることによって、御言葉が、実会が心に記されるという意味なんですね。そのことがヨハネの16章でこう書いてあります。真理の御霊があなた方の心の中に来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。そうです。今私たちが神様の御心が、御言葉が分かるのは、聖霊が心にその御言葉を記し、理解力をくださっているからです。そういう意味で書き記されているということです。まあ、聖霊の内住と言ってもいいと思います。律法ご自身、真理ご自身である聖霊ご自身が心の中に宿っておられるということが、心にその神の戒めが記されているということがつながっていると理解してください。私たちの心に宿られる聖霊なる神は、私たちに神の律法、御言葉、御心の理解と、それらを実行する新しい心、これを神聖と言いますが、力と喜びを与えてくださるのです。私たち人間は何が正しいか知っていたとしても、それを実行する心、力がないのです。もう一度申し上げます。私たち人間は何が正しいかを知っていたとしても、それを実行する力、心がないのです。それに比べて、新約時代のペンテコステ以来、十字架が完成し聖霊が下られた時に、御霊なる神は主を信じる信仰を私たちに与え、そして私たちを新しく生まれさせ、新しい心と御言葉の理解、 善悪の判断とともに神の喜ばれることを実行する心まで与え、力も与えてくださるということです。もう一度申し上げます。旧約時代は律法、戒めだけでした。それは戒律ですね。道徳がこの教会の表に貼ってあるようなものです。でもそれを読んでも私たちにはその心と力がなかった。ところが新約時代は聖霊が宿られることによって、聖霊も宿られてますし、新しい心も、そしてその律法をいやいやではなく喜んで十字架に感謝して守りたいという心までくださるということが、この心に記されたということの意味です。ハレルヤです。ただしここでバランスを取って書きましたけれども、ここで誤解してはならないのは、神様が主を信じる人の心にご聖霊によって神の律法、御言葉を書き記されるので、もう聖書は必要ないということではないんですね。時々そういう、間違った教えの人のグループが出てきます。もう私は聖霊体験をしたから聖書はいらない。それは極端すぎます。聖書はそこまで教えてないんですね。ご聖霊と御言葉は共に働くというのが聖書的な考え方です。ですから神がご聖霊によって御言葉を心に記されていますが、そのことによってかえって聖書は必要ないんじゃなくて、聖霊が宿って最高の教師となって宿ってくださっているがゆえに、地上にいる間は神が与えられた66巻の聖書なしにはすべて神の御心が分かり実行できる完全な人はいないという、このバランスも持っておきたいと思うんです。ですから聖霊に満たされている人ほど聖書を楽しく喜んで読むようになるということを申し上げたい。私はもう聖霊満たされたので聖書から卒業しましたという人に出会ったら気をつけてください。それは間違いです。3番目、神が新しい心を与えてくださる上に、小さいものから大きいものまで私、主なる神を知るようになるとあります。今、ライターズ教会も年配の方も、そして子どもたちもですね、イエス様を信じて洗礼を受ける姿を見るとき、この御言葉が今成就していますね。小さい、まだ若いものから大きいものまで、年配の方まで、どの世代の人も私、主なる神を、イエス様を知るようになる。で、イエス様を通して神を知るようになると書いてあります。今それが現実に起こって、世界中で子どもたちが洗礼を受けたり、お年寄りの方が洗礼を受けることが起こっているわけです。神を知る、それは心で信じて、頭ではなくて御言葉とご聖霊の力で心で神を知り、深く神と交わるようになるという意味であります。4番目、私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないとおっしゃっています。なんという励ましでしょうか。人間は残念ながらですね、この人がした悪をいつまでも覚えて恨んだりしますが、神様は一旦十字架の前で正直に罪を告白するなら、もうその罪を二度と思い起こさないよとおっしゃってくださっているんです。私たちの罪のための主の十字架という完全な身代わりの死が完成したからこそ、私たちの告白する罪を神は完全に許し、もはや私たちの罪を思い起こさないお方です。なんという恵みでしょうか。今日礼拝の中で神様を賛美しましょう。5番目、最後になりますが、神は新しい契約と呼ぶことで初めの契約を古いものとされました。まとめとして、1、契約とは、ここにまとめさせていただきました。神が人間と結ばれた約束のことが契約です。神は人間が律法を完全に守るなら永遠の命を与えるという契約が旧約契約です。でも私を含めて誰一人、世界中の人格者と言われる人も、神の律法を完全に守ることができる人は一人もおりません。 その契約を破るなら死を与える滅びがあるという古い契約が結ばれました。しかし神は憐れみ深いので、その人間の力ではその古い契約は全うできないことをお分かりになって、神様を見捨てないで、しかし人間が罪を犯してこの契約を破ったので、イエス様をこの世にお送りになり、新契約を結ばれたのでした。その新契約はただ口約束ではできませんので、イエス様の十字架と復活で完成させられたわけです。神は人間を罪の刑罰から救い出すために、行いによってではなく私たちの罪のために十字架で死なれた復活された主を信じる信仰によって、義つまり無罪、神との正しい関係の回復をする恵みの新しい契約を結ばれたのです。もう一度申し上げます。簡単に言うと、古い契約は行いによる救いです。でも行いによる救いで合格者は誰もいなかった。でも新契約は行いによる救いではなく、私たちの罪のために十字架で死なれたイエス様を信じる信仰によって罪が許され、神と正しい関係になり、神に近づくことができるという契約に私たちは入れられていることを今日喜びたいと思います。最後にもう一つ、停電するまではここまでしか書けなかったんですが、土曜日ギリギリ間に合わせて加えました。これを本当に私は言いたいと思います。最後にですね、先行する恵みを心から感謝したいと思うんですね。でまとめとして丸に、旧契約の行いによる救いでは誰も救われないということを申し上げましたが、しかし新契約の主を信じる信仰による救いはどんな人でも救われるということです。そして信仰により救われた人はすでに救われているので、救われるためではなく、すでに救われている感謝とご聖霊による力、新しい性質、命によってかえって神を喜ばせる行いができるということです。皆さん、最後にこちらをご覧ください。もう一度申し上げて終わります。私は本当にこの準備をしながら素晴らしいなと思ったのは、神の戒めを完全に守るなら救われるということと、信仰によって救われるということと見ると、人間で見るなら良い行いをしたら救われるということの方が良い行いをすると思いがちですが、かえってイエス様を信じる信仰によって救われた人の方が命と喜びと感謝が与えられていますから、立法主義ではなく結果的には行いによる救いの時代よりも、信仰によってイエス様によって救われ、神への感謝から実は良い行いもすることができる力が与えられている、この恵みに入れられているということをいつも覚えて、私たちは本当に立法主義から解放されて、そして立法はいらないなんて言わないで、神の戒めを縛られた形ではなくて、喜びと感謝の応答として喜んで守る新しい命と愛と喜びと聖子と聖霊ご神をいただいていることを感謝しようではありませんか。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日はヘブル人への手紙から古い契約と新しい契約の違いが教えられました。私たちは行いによる救いで誰も合格しませんでした。しかしイエス様、十字架にかれたイエス様を信じる信仰で救われる道、そしてかえってイエス様を信じる信仰で救われたことの方が、かえって戒めを救われるためではなく、救われた結果として喜び感謝して御言葉を喜んで守るご聖霊と新しい心が与えられていることを感謝します。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。